こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年もあっという間に6月を迎えようとしていますけれども、去年思い出してみれば、思い返してみれば、ワールドカップ、サッカーワールドカップがあったなということを思い出すんですけれども、まあ去年サッカーよく見ていて、去年の今頃はね、日本代表どこまで行けるかみたいなことでワクワクしてた時期だと思うんですよね。今でもあのね、日本代表のあの最後の試合、ベルギー戦2対0でリードしたしてた時間の、あの生で見てた時の気持ち思い出しますけれども、人生でサッカーを見ていて、まあ、特に代表戦を見ていて味わったことのない時間、空間というか、あれ皆さんそうだと思いますけど、あの気分っていうのは、まあ、サッカーだけじゃなく、もう何かに例えることが難しい気分でしたよね。ベルギー、世界最強クラスの選手たちが揃っているあのベルギーに2対0で勝ててしまうかもしれないという、あのリードしてる時の気分、忘れることはできませんね。そんな1年前の話をしてもしょうがないですけど、あの気分はね、なんかいけるかもって思ったのがね、たのがっていう話でもないですけど、プレイしてるわけじゃないですから、あれは本当にね、ベスト8っていうものを見た瞬間にね、いやー、試合はね、まあそんなこと言ってもしょうがないですけれども、楽しかったですねというところで、私の方はと言いますと、先日久々に珍しいものを買いまして、スーツを買ったんですね。普段あの仕事柄声優の仕事してますけれども、スーツ全く着なくていい職業なので全然持ってないんですよ。スーツ、つまり上下のセットだったりセットアップだったり、まあベスト着て3ピースでもいいですけど、という意味ではもう今家にあるのは本当一つだけ、黒いスーツ、ブラックスーツ、まあ冠婚葬祭対応可能みたいな、それは自分で、日本のファッションブランドのものを買ったんですけれども、まあ、加えて、まあ、白いシャツだったりチーフだったりネクタイだったり、まあ、そして、まあ、それに合わせるような靴も、ね、あるので、それに対応するという意味では可能なんですけれども、まあ、それ買ったのがもう今から数年前の出来事で、でなんで買おうと思ったかっていうと、今年2019年、まあ、あの高校の同級生もそうなんですが、友人の結婚式がこれから連続するというところで、まあ、みんなあのかなり親しい間柄なので、まあ、式出て披露宴出て、まあ、二次会も来てねみたいな感じで結構稼働するなと思って、だし、まあ、今年29になりますし、8月に30手前でスーツ、前よりもうちょっといいやつ買ってもいいんじゃないのみたいな、でちょうどいい、もろもろちょうどいいなと思って、で、まあ、2つ目黒じゃない色でなんか買っとこうかなと、そして結婚式に出ても、まあ、まずくないような色合いでっていうところで、いろいろ条件が重なって俺的に GO が出まして、で買おうっていう決断したのはいいんですけど、これ調べ始めるとまたね、買い物疲れる理論でね、まあ、どこのブランドがいいのかだの、国内のものなのか海外のものなのか、価格帯どこまで出すのか、まあ、フルオーダーメイドで行くのか、吊るしのを調節するのかも、直すのかも、いろいろもうめんどくさい、もう死にそうな気分になりながらいろいろ検証しまして、まあ、とある、国内のブランドに決めまして、路面店に行ったんですよ。スーツくださいっつって。で、まあ、色はこういう色で、知人の、結婚式とか、披露宴で使いたいんですと。なんで、まあ、フォーマル寄りにしてくださいと。でスーツは普段全く着ないし、ほぼほぼ持ってないですみたいな、これもろもろ条件言ったらですね、もうパッパッパッても持ってきてくれて、 ABC パターンぐらいで価格違いの、ものをね、色、じゃあこれ、まあ、色でこうでこういう条件でしたらこういうものが、候補、うちの店だと候補に上がりますっていうのをパッパッパッと持ってきてくれて、でもう着て見たら、あ、これいいな、まあ、どれも良かったんですよ。あ、じゃあ、まあ、これぐらいだったらまあ出してもいいかなという感じで、ずっと使うだろうしっていうので、でもろもろどれもいいですねってなったんですけど、サイズいろいろこう合わせて確認してもらってたら、あ、これ在庫的に店に限、このお店に限らず、まあ、国内にあるもので言うとサイズ合うやつはこれですねみたいに、もうそこで決まっちゃって、もうで、まあ、じゃあそれでいきましょうってことになりまして、でその最中、まあ、いろいろこうそこから調整しとくとか直しのね、あのいろいろやってる間に、 スーツについていろいろ教えてくれるんですよ、店員さん詳しいから。それがまあ全然よくわかんなくて、まあ、国ごとにスタイルがあるんですよ。イギリス系はこういうスーツで、イタリア系はこういうスーツで、イギリスは結構カッチリした感じで肩とかもこうなってて、イタリア系はもうちょっとこう体にフィットさせてなだらかなラインを描きまして、肩もこういう感じでみたいな、もう全然意味わかんなくて本当にもう入ってこない入ってこない、あ、なるほどなるほど。最初は結構頑張って相槌打ってたんですけど、ああそうなんですねみたいな、言葉足して相槌打ったりして、もう後半はいはいはいはいみたいな感じになってっちゃって難しくて、そのスーツの作り方も全部手縫いなのかハンドメイドなのか、あるいはマシンメイドでいくのか、手縫いを一部取り入れたものなのかとか、それによって価格も変わってくるし、手縫い、取り入れると結構価格上がるんだけれども、その体の絵のよりフィット感が増しますよみたいな、そうすると、パッと見た時に綺麗なんですよスーツとしてとか、後半はもうひたすらイエスマンとかしてってね、疲れちゃっててなんかこの価格帯でこの素材を使うのありえないですよね、〇〇と〇〇のブランド、海外のなんとかの有名なスーツのブランドなら、このぐらいのクオリティですともっと倍ぐらいしますよみたいな、その例に挙げられたブランドはわからないっていうね、全然わかんなくてねまあまあでもろもろやっていただいてね、サイズもいろいろ自分よりフィットするように直してもらったりして、いろいろ聞かれるんですよ。その上着の袖のところのボタンどうしますかみたいな、こういう3つだか4つだかこう並べ方を重ねる重ねないみたいな、知らないよって思ってわかんないよみたいな、でオーソドックスのやつはこうですねって言うから、それでって言ってね決めたんですけど、人生で考えたことのない、問いにもいくつも投げかけられてね、本当も店員さんに言われるがままに買っていきましたけどね。でもわかんないなと思ったんですけど、と同時にスーツハマったらやばいなというか、自分が思うカルチャーというかね、好みの分野とちょっとなんか重なるっていうか要素が含まれてるなと思ったのが、さっき言った国ごとの違いだったりね、僕が海外サッカーを見るの好きですけど、それもね国ごとのリーグの特色とかね、でそういうぶつかり合いを見るのが面白いとかもあるし、あと生地の特色が面白いですよね。そのいろいろブランド屋さんに行ってもどこどこ社の生地を使ったうちで仕上げた何々ですみたいな、そこの生地がのクオリティで値段はどんどん変わっていくし、でその生地を作ってるのがここでみたいなのがあったりして、え、まだ先に選択肢あるのみたいな、いくつチョイスを選んでいけば完成にたどり着くのかっていうのが本当に深くて、それはハマる人はハマるだろうなと、まあ、そしてその歴史だったりね、どこで何を着るみたいなマナーとかルールとかの決まり事だったり、時代ごとのトレンドだったり、でそれで各人ごとの好みの感じでね、なんかトータルそのカルチャーだなっていう風なことを感じたりして、あ、それはハマる人はハマるだろうなと。プラス加えて言えばパーツが多いですよね。セットアップだけじゃなくて、そこにベスト加えて3ピースにしたり、シャツも着なきゃいけないですし、シャツ着たらやっぱネクタイどうするみたいな、結局ネクタイも買っちゃってね、そこでなんかいろいろ持ってきてくれてね、あ、確かにこれいいなみたいなね、高かったですけど買ったりしてね、チーフ入れるならどんな、チーフもさ、その入れ方で種類あったりするじゃないですか、どんだけやることあるんだとスーツは。でやっぱりね、そしたら足元、靴もね、靴もいろいろ形ある中でね、ブランドもいろいろありますから、考えることが多いイコール趣味性ということで言えばね、スーツはやばいなと思いましたね。もうなんなら次靴買おうかなと思ってますから、ね、そしたらもう時計カバンに行くわけでしょ。いや、やばい世界だわ。普段全く着ませんしね、スーツ着てアフレコしてる人ってほぼほぼ見たことないですからね。ネクタイとか邪魔でしょうしね、マイク当たっちゃうからね、まあ、でもすごい世界だなと思いましたけどね、出来上がりが楽しみですけれども、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム三崎朗太さんからいただきました。新潟県の方です。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。私は主人の仕事の関係で1月に静岡県から新潟県に引っ越したのですが、環境が変わったと。引っ越しをきっかけに釣りや魚料理を楽しむこと、機会が増えてきました。いいですね、趣味が増えて。日本海が車で行ける距離なので、アジやイワシ、サバ、キスを釣り、主人にさばいてもらうのですが、なんて幸せな生活。とても美味しくて、釣りや魚の魅力を改めて感じています。 内山さんは最近何か新しい楽しみはありますか？スーツについて考えることですね。ほぼほぼ普段着ない。また魚料理なら何が一番お好みでしょうか？ちなみに私はしめ鯖や縁側が特に大好きです。これからも内山さんのラジオやお芝居が聞けるのを楽しみにしています。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。引っ越しによってね、お仕事の関係で環境変わったけれども、そこで新たな楽しみを見つけたっていうね。釣り、そしてそれを使った魚料理はね、もう豊かな生活を送っている人の趣味ですよね。なんか余裕を感じますね。羨ましいですね。釣りはね、人生でほぼほぼやったことないですしね。絶対楽しいですよね、それ食べてね。で、ご主人がさばいてくれて幸せかっていう話ですよね。まあ、で、魚料理ですけどもね、魚料理は結構何でも好きですけど、好物あげていけばね、その魚に限らず好物あげてみていっても、お寿司好きだし、うなぎが好きだし、あと、お昼ご飯とかで、どこどこのスタジオ行ったらこのお店行こうみたいな、結構いくつか候補頭の中にあるんですけど、で、それで言うと、美味しいお魚、定食を、食べさせてくれるお店があったりして、そこに行くのは楽しみですね。なんかご飯もこだわりがあるようで、美味しいご飯が、白いご飯が出てきてみたいなね。何の魚が好きかな。もう何でもいいですけどね。アジも美味しいし、イワシも美味しいし、サバもね、キスも美味しいしね、アナゴの天ぷらとかも美味しいですしね。魚はやっぱいいですね。あと、かまぼこをね、ひたすら食べるのも結構楽しいですからね。家で、スーパーでね、買ってきたかまぼこを切ってね、自家製板わさみたいのでね、お酒飲むのかなりね、いい時間ですよね。だから、魚ってなんか、どこどこに行って食べれるみたいな文化が、魚はなんかまだまだ、もちろんその、取れたてのものを東京に、今朝送ってもらって、みたいな、食べれるのかもしれませんけど、にしたって、その土地でしか食べられない、みたいなことが起こるのが魚料理なのかなと思っていて、そういう意味で言うと羨ましいですね。そうやっても取れたてのものを食べれるっていうのは、とてもいい人生だと思います。はい。27歳女性の方、このラジオネーム等々はないようですね。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。いきなりなのですが、内山さんは自分の名前で損したことはありませんか？私の名前は明美なのですが、明美さんなんですね。子供の頃はよくからかわれました。ほう。明美という名前はドラマなどで浮気相手だったり、夜のお店の人の名前というイメージが強いみたいなのです。あ、そうですかね。子供はそういうのに影響されやすいので仕方がないのですが、先日私の名前が明美だとして愛人にならないかというようなことを言われたのです。お酒の席でしたし、冗談だったのですが、この名前嫌だなと思ってしまいました。でも、せっかく親がつけてくれた名前です。大切にしたいです。ほー、明美さん、確かに27歳、僕と同世代で明美さんで、確かにね、なかなかいない気もしますけれども、自分の名前で損したことっていうのはね、名前で得損っていうのは考えたことがないので、そういう概念がないですね、そもそも。損も得もないというか。ただ、この27歳女性の方はですね、明美という名前で損をしてきたと。子供の頃よくからかわれたし、そして明美という名前が、彼女的にはイメージが浮気相手とか、夜のお店の人の名前ということでからかわれやすいみたいなことがあったと。愛人にならないか。冗談だけれどもそういうこと言われた。名前嫌だな。そうね。どうなんでしょうね。でもまあ、別に名前でどうこうっていうのはね、関係ないといえば関係ないというかね。よく、同業の声優さんとかで、自分の本名で活動されている方が、いろいろ仕事してきて、芸名にしとけばよかったな、みたいなことを言ってる風景はたまに見ますけれども、まあね、それはまあ仕事の関係っていうことでね、それで意味があるでしょうけど、名前ってあんまりそういう意味を持って考えたことなかったですね。ただの記号でしかないというか、ただ文字の羅列というか。だからまあそういうイメージでね、語ってくる人は相手にしないということでね、なんとか生きていっていただければと思いますね。はい、ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。 内山聖輝のワンクール。内山さんこれ買いです。このコーナーは買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。私が最近買ったものはスーツですと。ラジオネーム東京都の方くぬぎさんからいただきました。内山さんこんばんは。いつも楽しく本当にクスッと笑いながら拝聴しております。あ、そうですか。この度おすすめしたいのはミールキットという類の商品です。ミールキットとは各社から発売されているメニュー別の料理キットであり、少人数分の料理の材料が下ごしらえ、カット済み、パッキングされ、レシピがついて20分ほどで完成できるセットになっています。いやもう全然わかんない。そんなものがあるっていうことは全然知りませんでした。夕飯を手軽に決める感覚でコンビニや通販から注文後家に届くので、例えば、明日の夕食はチキンが食べたいけどわざわざスーパーに行く時間はないな、メニューを考える手間はかけたくないけどちゃんとした手作り料理が食べたいなといったニーズに応えてくれます。私も普段ミールキットを利用している折、自信を持ってお勧めできます。スーパーに行かなくても生鮮食品が必要な分だけ家に届き、主食や副菜も含めバランスよく美味しい食事を何にも考えずに包丁もピーラーも使わず20分程度で作ることができるので忙しい平日の食事に重宝しています。一人暮らしの私はこれで人間らしい食生活を取り戻しました。各社から特色あるキットがたくさん出ているのでお試し感覚で取り入れてはいかがでしょうか。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですのでお体ご自愛ください。あ、もうこれ何ヶ月か前にいただいてますね。お待たせしました。ミールキットっていうのがあるんですか。アメリカで人気って書いてありますね。そういうのに弱いですけどね。どういうこと？食材を宅配してくれると。少人数分の料理の材料を下ごしらえ、カット済み、パッキングされ、20分ほどで完成できるセット。コンビニや通販から注文して家に届くと。でもこれ、下ごしらえはしてあるけれども、何かしらは必要ってことですね。まあ、炒めるだの、焼くだの、煮るだの。それがめんどくさいでしょ。そこまで来たら、そこまで手軽に、そこを頑張れるのかっていう感じはしますけど、まあ、でも20分ほどっていうことでね、ほぼほぼ、もうなんか、合わせるだけというか、焼くだけみたいな、炒めるだけとかそういう感じなんですかね。いやー、それだったらもう、ねえ、食べに行くだの、出前取るだの、でいいんじゃないですかね。それすらもしたくない。ただ横になっていたいっていう日もあるかもしれませんからね。いや、まあ良さそうですけどね。いや、でもその20分がめんどくさいな。ちゃんとした手作り料理が食べたい。これは手作り料理と呼ぶのかどうかっていうのもね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、いや、そんなにかな。でもいい商品ですね。こんなのがあったっていうのが僕はびっくりしました。教えていただいてありがとうございます。ラジオネームペンギン21号さんからいただきました。28歳千葉県の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今度こそ内山さんに買ってもらえそうな商品を見つけたのでメールさせていただきました。本当かな。今回紹介したいのはタンク式の食洗機です。あー、食洗機ね。我が家は賃貸のマンションで分岐水洗の工事ができず食洗機の設置を諦めていましたが、これを見て救世主が現れたと思いました。ちょっと小型なので大きいフライパンなどは入らなかったりもするのですが、一人暮らしの内山さんならお食事で使った食器が全部入ると思います。先日購入してからギトギトのタッパーやお茶碗もピカピカになり、冬にありがちな手荒れもなくなり、朝夕の時間が20分ずつ程度浮きました。合理化を進める内山さんには食洗機本当におすすめです。洗濯を洗濯機でするように食器洗いは食洗機で。なんかキャッチコピーまでつけていただいて、ご検討よろしくお願いいたします。はぁ、食洗機ね。つまりその、マンションなり家なりに、こう、もともとついている構造じゃない場合に買って足せるということなんですかね。タンク式の食洗機。その水、がタンクっていうこと、そこに水を入れてっていうことか。はぁ、食洗機ね。食洗機が発達してきてるっていうのは伺ってますけどね。実家にね、 その家に据え付けのっていうんですかね、あったんですよね、食洗機が。でもなんか、やっぱりこう年々もう実家ができて随分経ってますから、年々古くなっていって、なかなかその新しくならないっていうところで、やっぱりこびりついたものをそのまま入れるとっていうのはね、洗いが足りなくなっちゃうんで、こびりつきとかもろもろ落として、そこに入れるっていう作業をね、やってた気がしますけどね。パーとか使わないしね、そんなに。お茶碗も、自分が使ってるものが食洗機対応可能なのかどうかもわからないし、だから食洗機にしますってなったら、それでまたお皿とかね、もろもろのやつをこう可能な環境をまた揃えていかないといけないですもんね。だし、あと一つ、食器洗いは確かになくせたらいいなとは思うんですけど、溜めちゃったりするから、食器を、ラジオなり何なりを聞きながら食器を洗うっていうのはなんかまだありな感じが僕の中でするんですよね。ラジオとか音楽とかを聞く時間っていうのをある種作り出せるというか、こうなんかこう座ったままラジオだけを聞くっていうのができないので、そういう意味では必要な時間かなと思っていて、なので食洗機は魅力はわかるし知ってるけれども、今のところいらないですね。ありがとうございました。確かに食洗機の技術発達してきてるんですよね。ラジオネームまいまい28歳の方、内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。早速ですが内山さんにおすすめのものがあります。それは発汗作用のある入浴剤です。はあ、中でもロウリュのバスソルトがおすすめです。ロウリュとはフィンランドではポピュラーなサウナの一種で、聞いたことありますね。熱い石に水をかけた際に発生する蒸気でリラックス効果を発揮するものです。最近は岩盤浴などで体験できるところも多いです。岩盤浴ってなんか芸能人が言ってるイメージしかないですけどね。このロウリュのバスソルトはお湯に入れた瞬間から炭酸ガスが発生し、硫黄やタールなどは無配合なので人体に影響はありません。湯船も傷めません。熱気と芳香が発生し、自宅のお風呂でロウリュが楽しめます。私は普段からよく半身浴をしていますが、この入浴剤を使っているときは普段より多く汗をかきます。またナチュラルな香りでリラックスできますし、お風呂上がりのポカポカ感もいつも以上です。内山さんはよく湯船にゆっくり浸かるとお伺いしています。ぜひこのロウリュのバスソルトを試してみてください。これからもラジオ楽しみにしています。お体にお気をつけてお仕事頑張ってください。いや別にいらないかな。バスソルトとか入浴剤の類って何なんだろうなと思うんですけどね。普通のお湯で僕は満足してるんですよね。サウナとかも全然行かないですから、何がいいのかよくわかんないですし、リラックス効果、そのロウリュ、なんかロウリュかどうか知らないですけど、サウナとかでこうそういうね、石の周りでこうなんかこう仰いだりするのコーナーがあって、それの蒸気を受けるのがいいみたいな話も聞きますけど、その何が楽しくてお金払ってそんな体験をしに行くのかっていうのはちょっとよくわかんなくてね。そういうね趣味の人もいますけどね、全然サウナ行って入って水風呂行ってみたいな、意味わかんないですよね。で、このバスソルトは炭酸ガスが発生し、どうのこうの、お風呂でロウリュが楽しめると。素晴らしい。半身浴してるけれども、普段より多く汗をかく。まあ、普通のお湯入っててもね、iPad で D マガジン読んでたら汗めっちゃかきますからね。全然大丈夫ですね。汗邪魔なぐらいですから、香りもいらないし、余計な香りいらないんでね。なんで、あらゆる意味で、いらないですかね。湯船はね、やっぱり結構使ってますね。雑誌読んだり、なんかニュース読んだりするのにね、すごいいい時間なのでね、ついつい入りすぎちゃうくらいなので気をつけてますね。例えば、ストレートはちょっと不要でしたかね。すいませんが、いい商品だと思います。ということで、こんな感じですけれども、引き続き買い物不精な私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えていただければと思います。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖のワンクール。 山幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。久々にねコーナーもやってきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。あの6月入ったら日本代表のサッカーの大会もいくつかあるんでね、それを楽しみに頑張って生きていこうと思います。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部署は、ね、私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。